秋になりましたね。
秋になりましたね、本当に、はい、
夏のアニメが終わりましたよ。
夏のアニメが終わりました。
終わりました。もうみんな変な終わり方してんねん、はいはい、これが。
変な終わり方。
もうなんかもう気になんねん、もう言ってるやつ全部。
ほう。
で、まあ、前田純さんって僕は 199% 泣くクラナドっていうアニメっていうかゲームというかの原作の前田純さんが、シャーロットっていうやつ、気になりますって言ったでしょ、
はい、
なんかふわって終わっちゃって、
ふわって終わっちゃいました、
泣けないねこれじゃ
あ。ありゃ、
頑張るはったんだけどこれじゃ泣けません
というところ、はい、
あという厳しさが出てきます。やっぱり泣きアニメというか、その泣きの要素を取り入れてる第一人者ですから、
はい、
やっぱり泣けないと、あ、これだと泣けませんわってなりますやっぱりね。
もう徹底的に泣かせてくれと、
うん、
泣かすなら泣かせてみせようと。
そうそうそうそうそうい
うことですね、
はい、あ、終わっちゃいまして、
あ、
でアルスラン戦記、はい、ね、ツークールやったんですけど、
はい、
原作に追いつきそうなんでちょっとしばらくしばらくないなと思って3年ぐらいないんちゃうかなと思ってます。
まあ、体調変になりがちなことでおなじみの、はい、まあ、田中良樹さんなんですけれども、原作は、
はい、
まあ、それは仕方がないですね、
うん、ちょっとね、あれ銀河英雄伝説だったっけ、
銀河英雄伝説、
伝説、
はい、
あれもそうやったんやな。
そうです。
だからちょっとそれもなんか、もう気になるとこで終わってるわと思って、もう原作読めたことなんかなと思ってね、もう一つね、
はい、
ゲートっていうアニメーションがあったんですけど、ゲート、はい、自衛隊、自衛隊彼の地にて各戦いりっていう、
ほう、難しいタイトルが、
なんか異世界に開く門が開くんですよ、
はい、
東京のど真ん中に、
はい、
で銀座やったかな、
はい、
でそこから異世界の攻めてきたんで反撃しに自衛隊のあれが行くっていう設定なんですけど、
あ、
もう重火器ない魔法と剣の世界なんで、
はい、
自衛隊が圧倒的に強いっていうで緑の人緑の人って言われてて、
はい、
もうそれもちょっと第2期が1月からなんで、ちょっとしばらくお休みっていうことで、
はい、
気になりますね。やっぱ気になるもんが全部休んじゃうというね状況になっていますけど。
なるほど、
という秋です。
という秋ですか、
はい、
夏がなんかそういう風にふわっと終わって、
うん、
秋がやってきましたよと、
はい、
気になる感じがしますね。
そうですね。だからやっぱりこれ秋に来たけど飽きないようにっていうことですかね。
行きましょうか。
ガクト
大橋の
大魔王は
お年頃。
10月9日金、え、10月金曜日
金曜日、
あ、2015年抜けてたんや。なんか短いなと思って。
もうこれこのまま流すと思うわ。
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。行事モノマネでおなじみの青天てるぞーこと大地画伯です。トークの日、トークしましょう。
はいはい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心の毎日王冠、毎日がクラウン大橋です。
おお、ありがとうございます。
はい、
今日はなんかね、雑音というかノイズも少ない感じで、あ、ちょっと僕次回から第一スタジオちょっとノイズ消します。もうちょっと気になり始めて、だんだん昔に戻ってるやんと思って。
いや、はい、はい、というわけでね、はい、始まりました大魔王お年頃の2015年10月9日金曜日の配信分なんですけれども、本日はなんとですね、
はい、
大魔王特設スタジオの第2スタジオから、
第2スタジオ
から、
はい、
生本番ではなくオンデマンドで、
はい、
ポッドキャストでお届けをしてるわけなんですけれどもね、
はいはいはい、
確かにちょっといつもとは違う感じの収録にはなっておりますよね、
うん、ナチュラルエコーもかかってるし、はい、
そうですよね、音がちょっと飛んでるなっていう感じはしますもんね。
うん、
まあまあまあまあ、そんな感じで収録を始めているわけなんですけれども、
はいはい、
今日は一体全体何のお話をするんですか。
いや、もうすることはもう分かってるんですよ。もう独り言で言うた通り大橋さんが独り言でおっしゃった通り やっぱり大相撲の、はい、9月場所、はい、秋場所からね、見直していきたいなと思いますよ。
そうですね、はい、ここのところ何か大相撲の話をちょっとないがしろにしてたような感じもしますので、
はい、
相撲ポッドキャストと相撲ポッドキャストなのかどうか分かんないですけれども、
うんうん、
相撲のお話をするポッドキャストとしましては、
はい、
久しぶりに大相撲の話をしたいなと思うところでありますね。
そうですね、じゃあ皆さんテキスト15ページ開いてみて。
はい、テキストの15ページを開きました、はい、先生、
あのね、北の富士さんをかけてたんですけども、はい、今までずっと、ちょっと北の富士さんをかけるのをやめてないかな、ちょっと一旦休憩で、
はい、
小泉英里さんを追いかけることにしたんで。
小泉英里さん、
はい、
なんか聞いたことのあるお名前ですけれども、
マジシャン、吉本のアイドルマジシャンこと、
はいはい、
乳輪占いで有名な小泉英里さんでございますけども、分かりやすいって言ったでしょ、 ブログが。
そう、はい、大相撲のね、観戦されてるその内容がすごく的確で分かりやすいブログを書かれてるわけなんですけれども、うん、はい、その小泉英里さんを追いかけられるわけですか。
そうですね、
はい、
もうこれも一節一節やってたらキリがないというかあれなんで、
はい、
僕一番気になったのは、はい、やっぱり白鵬関が、
はい、
3日目で、
はい、
じゃあ2日目で、
はい、
2敗しちゃって。
そうですね、
で3日目でも休み
休場
やったっけ
なっちゃいました、はい、
だから不戦勝がいっぱいプラス、
はい、
あれですよね、不戦敗がいっぱいプラス2敗で3敗っていうことで、
は
い、
休
み休み休み、まあ春間富士ずっと休み休み休み休みでしたけども、
はい、
ちょっと休みがね、ちょっと気になった、
うん、
ですよ。やっぱり体調悪かったのが、ね、あんだけね、うん、何もサポーターもほとんど張らない 横綱が休むってことはやっぱりどっか悪かったんやろうし、
はい、
やっぱり今後のことも考えてはんねんなと思って、まだまだわしは現役やぞ、
はい、
っていうこともあって休まれたいなと思いますけどね、
うんうん、そうですね、
うん、
初日沖ノ海関、2日目吉風関と立て続けに連敗ということで、う
ん、
まさかが起こったわけですけれどもね。
まさか起こりましたよ、
それこそ初日沖ノ海関が白鵬関を倒した時にですね、
はい、
北の富士さんがめっちゃびっくりされてましたけれども、
はい、
そのまさかで、まあ、なんか膝の、ね、具合が悪いっていうことで力が入らないみたいな話をされてて、結局は横綱になって初めての休場、
うん、
初めてではないのかな、でも何せもう3日目からお休みということになっちゃいましたけどもね。
やっぱり、膝負担かかりますよ、そりゃ。
うん、
あんだけ踏ん張って、
はい、
パワーかかるんで、
はい、
っていうことでね、まあ、休場なんですけども、今この時点で2人おったんですが、はい、3日目高安関が一ノ城と取った時にね、はい、なんか変な倒れ方してたかな、なんかもう起き上がられずに、
はい、
車椅子やったよね、
うんうん、
でなんかで運ばれて、またこれも休場やし、
はい、
なんかちょっと休場多かったですね。
そう、休みの人が多かったなっていうか、うん、まあ、上位陣でなんかそうなんですよ、二横綱がまず、まあ、本当にパタパタと休みになっちゃった時点で、うんうん、結構まあ興ざめ的なところはファンとしてはあったかもしれませんね、
まあ、これも大チャンスですよ、でも言うたら大関、
そうなんです、裏を返せばそれ以外の力士にチャンスがっていうところではあったんですけれどもね、は
い、そうそうそう、ということで、
はい、
もうずっと全勝してた、
はい、
照ノ富士関、照ちゃん、
照ちゃんが、
ガンエル
が、
はい、がもう頑張ってね、
はい、
ダダダダと来たわけなんですけども、
そうですね、
ね、問題のですよ、取り組みがありまして、実は鶴竜関と、照ノ富士関どっちか優勝か、それとも稀勢の里がもつれ込むか、
は
い、っていうなった時にですね、
はい、
ちょっと問題 の、
一番が
ありましてですね、
はい、
で、まあ、稀勢の里と鶴竜なんですけども、
はい、
変化して、
はい、
でちょっと手つき不十分で、
はい、
もっぺんなって、でまた変化したっていうね、
はい、
どうなんやっていう話なんです。そこまで勝ちたいんか、まあ、勝ちたいんでしょうけども、
はい、
まあ、賛否両論ですやん。
まあそうですね、
エリさんどういうふうに書くんかなと思って、
はいはい、
これね、まあ、やっぱりプロの芸人でありますから、
はい、
そんなに文句も書けないし、うん、炎上しちゃうから、
はい、
どう書くんかなと思ったら、
はい、
執念で勝ち取った、
はい、
勝利と、
はい、
でだから鶴竜関おめでとうございますと、
はあ、
で、照ノ富士もう怪我足怪我したじゃないですか、はい、あれであのもう痛みにもう耐えて頑張りましたみたいな感じ、
うん、
みんなすごく頑張感動しましたみたいな、
うん、
感じになってましたよ。
まあそう書かざるを得なかったのかなっていう感じはしますけれどもね、
僕はもっとバーンと当たってほしかったですけどね。
うん、うん、そうですよね。まあやっぱり横綱っていうのはね最高位ですし、うん、それでなくても今場所は一人横綱になったわけですからね、まあ何でしょうか、品位とか品格とかその戦い方も求められるのが横綱という立場ですからね。
そうですね、
受けて立つっていうところの美学がやっぱりあるような感じというか、
うん、
ありますからね。やっぱり
まだいいんですよ、あの鶴竜関がそれ買わせて買って、
うん、
何が悪いねみたいな顔しとったら、
はい、
まあまあまあえっかってなるんですけど、はい、なんか申し訳なさそうな顔してたから、
うーん、
いやそれ自分も思ってんやったらなんでやったんっていう
そうですね、
話になるでしょ。
そう、
うん、
あのマンガラジャラブアナンダは人の良さそうな顔をしてて、はい、あの困り顔になるので、
はい、
やっぱりちょっとその点であのかわいそうかなと思ったんですけど、確かに申し訳なさそうな顔をしてたような気はしますね、
うん、でもまあちょっと不安要素多いですけどね、横綱も、
まあね、
ポイントポイントで負けてる、
はい、
参拝の相手がねやっぱりいろいろあれですから、
うん、そうまあ、うん、そうですね、横綱鶴竜関がね、3日目に吉風関、
うん、
で、これが、10日目ですね、10日目に妙義龍関、
うん、
で15日目、まあ、あの本割の最後、千秋楽の最後で、まあ、照ノ富士関っていうことになりましたけどね、
ええ、優勝決定戦で、
うん、
勝って、
はい、
うん、あの見事優勝ですけども、
そうですね、
ええ、
まあ、横綱になって初めての優勝、うん、ですけどもね、
これでもね、うん、照ノ富士関もう一回これやったらもう横綱になってもええんちゃうかなと思うけどね、
うん、そう、まあ、やっぱりあの優勝に準ずるっていうところで、
うん、
まあ、もちろん、その声推挙っていうところがね、次の場所次第ではあるけれどもっていうところがかかるかかからないかというところには、訴状には上がってたみたいなんですけど、
はいはい、
まあ、理事長がやっぱり12勝3敗っていう成績ではっていうふうに最終的には、
うん、
まあ、やっぱり残念ながらということになったみたいですけどね、今回に関しては。ただやっぱりあの膝がね、
うん、
もうどうしてもってなりながらも結局14日目15日目休まずに出たっていうんですから、
うん、
やっぱりこの人は根性があるなと改めて思いましたね、はい、
その痛い足を
押
して、まあ、一回勝っとるわけですから横綱に。
あの鶴竜関もあんなに早い攻めが来るとは思ってなかったんじゃないかって、
うんうんうん、
それこそ、まあ、またあの解説の北の富士さんがそうおっしゃってましたけれども、ものすごい踏み込みを見せましたからね、
うん
うん、すごい寄り切りでしたあれも、
まあ、準優勝というかあれですけども、まあ、よう頑張りはったなと思いますよ、
はい、
そりゃ、
まあ、やっぱりあのスケールが大きい相撲を取られるんで、やっぱりあの、まあ、後々にはまあね、今の上位の横綱たちの後を継ぐのはこの人じゃないかと、
うん、
やっぱり目されても仕方がない強さですね。そ
う
ですね、
うん、まあ、大橋さん気になったらじゃああれをお願いします。
あ、
大橋さんダイジェスト
大橋さんダイジェスト、
はい、
あの今ほど鶴竜関がね、負けた相手の吉風関っていうことでお伝えしたんですけども、
うん、
吉風関はなんとあの、まあ、前頭筆頭で11勝4敗というですね、
うん、
今場所もまああの好成績を収められて、
ええ、
実はこれであの3場所立て続けに10勝以上上げられてるんですよね。
あ、
33歳にして開花っていう感じなのかっていうところなんですけれども、
はいはいはい、三役なるかな、
三役、あのちょっとね上も実は詰まってるんですけども、
ええ、
でも来場所はまあ小結びには上がられるでしょうね、
うんうんうんうん、
すごい、あのだから2横綱2大関で2関脇を倒して、
うん、
で小結も1人倒してるので結局はあの、これ役付きの力士を7回も倒して前頭筆頭で中小4倍ですから、それはもう主君賞も技能賞も取れますわっていうところですわ。
なるほどね、
はい、それがまずやっぱり気になった力士の1人ですね。
もう一人は、
はい、もう一人はやっぱりあの何といってもレバニゴルカゼですよ。
おお、ニコラスケージ、
ニコラスケージ、各界のニコラスケージこと、はい、栃ノ心が小結びの地位で10勝5敗という、これは頑張りました。
頑張りましたね。
これは頑張りましたよ。だって、うん、これね、今日本相撲協会のデータを見てお話をしますけれども、はい、番付のトピックスということで、まあ、残念ながら3日目で休場してしまった白鵬関、横綱については横綱在位49場所目、
はい、
歴代4位貴乃花に並んで、
うん、
これもすごい記録ではあるんですが、今名前を挙げた土地の親戚がですね、もともと三役にいていた力士で幕下まで下がって、また三役まで戻ってきたっていうことで言うとですね、幕下の55枚目まで下がったのにもかかわらず、小結まで戻ってきたということで、これは戦後で一番、まあ、その一番下の地位まで下がって戻ってきた三役という、まあ、第一の記録だそうで、すごい
期間もすごい3年、うん、
そう丸3年かけてですよ。だって
すごい早いし、
そう、レバニコルカゼはいつも膝にねサポーター巻いてますけど、
はい、
まあ、でもそれでもやめずによかったっておっしゃってましたよ、
うん、
彫りの深い顔で。
ジョージア出身、
そう、ジョージア出身、グルジアじゃなくなった、う
ん、はい、
ジョージア出身の土地の親戚が本当に頑張られたなと思いました
ね。え、
うん、というのが、まあ、そのお二人がやっぱり目立ちましたね。結局土地の親戚も5回目の関東賞でしたし、上位陣の中でこれだけ勝てるっていうことはやっぱり大したもんだなと。
そうですね、なんか三役で初めて勝ち越しですか。
そうそうそうです、うん、土地の親戚は三役で初めての勝ち越し。
インタビューしてましたもんね、
うん、
どうですか、うん、いやもう本当に嬉しいです。
そう、そんな感じ。相変わらずお上手ですね。モノマネがお上手な大地画伯ですけれども。
いや
本当にでも嬉しいなというか、まあ、やっぱり2人でね、3月場所大阪場所見に行った時に私思わず栃ノ心で叫んでしまいましたから。
叫んでましたね。急にお母さん叫びますからびっくりしたよ。
そう、出た出たって言われました
けど、何の前ぶれもなく、
はい、思わずやっぱり行き上がって栃ノ心って叫んでしまいましたから。
栃ノ心、
いや本当に嬉しかったですねこれはね。
ね、
はい、
よかったですよ。
よかった。
あとあれですか、安美錦関。
ああそうそう、安美錦関ね、
うん、
そうなんですよ、
はい、
結局幕内で最年長になりましたから、
うん、
37歳を、まあ、今度迎えられたみたいですけれども、前頭6枚目でしっかり勝ち越しをされましたので、さすがっていう感じですね。
まあ、ひょうひょうとしてますけどね。
ひょうひょうとされてますけど、
うん、
三瓶さんインタビュー受けられる時にものすごい嬉しそうなことでおなじみの
、
いつも可愛らしい目が細くて下に垂れ下がってるような顔されてるんで、優しい顔されてるんですけど、でもやっぱり勝負いた時にさすがと思わせますね。
木直しさんも網の錦見た時は、
はい、
何考えてるかよく分からないよねって言うからね、
はい、
うん、ジョージさんも、ね、四季森伊之助さんも早く引退してください言ってましたし。
やっぱクセモノですからね、
うん、
また
あれありましたもんね、差し違い、差
し違い、ジョージ
差し違い、
はいはいはい、
うん、大変ですよ、だからあるから、
そう、
うん、
厳しい、なかなか難しいでしょうねやっぱりね、
うん、
うん、まあ、こういう力士がいてくれないと困るというところでもあるんですけどね。
そうですよ、
はい、
お客さんとしては、
はい、
まあ降格家としてはこういう力士が多い方が楽しいんですけどね、
はい、楽しいですけど、うん、やっぱりまあそれは実際に勝負に立ち会ってる側からしたら難しいんだろうなっていうのは思いますね、
うん、
そうですね。あとはどなたか気になった方いらっしゃいます、他に。
他ですか、一ノ城がちょっとあんま元気ないなっていうのと、
はい、
キセニャン、
まあ、キセニャンね、
うん、キセニャンがねちょっと惜しかったなっていう、
そう、
負ける相手決まってきてるからね、だんだん。
そう、キセニャンやっぱりその優勝争いっていうことで最終的には星的には惜しい感じに見えるんですけど、うん、やっぱり場所の前半でポロッて負けてしまう感じがいつもあるので、
うん、
そこをなんとかしないとダメなんでしょうね、やっぱり。
そうですね、取りこぼしが多いってよう言われますからね。
そうですよね、
だからね、栃王山も調子良かったけども、
そう、
うん、
そうなんですよ、栃王山関も、まあ、関脇の地位で8勝7敗ちゃんと勝ち越しはされてるんですけど、
はい、
場所の最初、まあ、高安関の休場による不戦勝があったにせよ5連勝したんですから、もしかしたらって思うところもあったんですけれども、
うん、
残念ながら終わってみれば8勝7敗っていう感じになりましたし ね,
ね まあもうちょっと大関勢が元気に出てもらって、
そうですね、
もっともっと面白くなると思うんで。
そうですね、うん、まあまあまあまあ、琴奨菊関も、これも7場所ぶりぐらいに2桁勝利を挙げられたそうですけれども、
はい、
でもそれもちょっと寂しい話ではありますし、
うん、もうでも年齢がね、
はい、
もうだいぶ上なんで、
はい、
ちょっと心配ですかね。郷太郎さんもちょっとあれですけど。
そう、郷太郎さんも結局7勝8敗、
うん、
もうあの千秋楽もね、稀勢の里関と、まあ、すごい激しい戦いになりましたけれども、
はい、
最終的には敗れてしまいましたので、
うん、あと勢い関ね。
あ、そうですね、
勢い関はちょっと残念でしたね。惜しかったですね、
我らが勢い関、うん、あの彼も結局11勝4敗で3回目の敢闘賞を受賞されたわけですけれども、
うん、はい、
なんかイメージとしてですよ、
うん、
この東口翔太さんは、
はい、
幕の尻の方に行くと2桁勝って、幕の上位の方に行くとどうしてもなんか上位陣壁があるのか、こでんって負けてしまってっていう感じがしますね、はい、今のところは。
やはり先ほどの取り組みはあの相手の張り差しがやっぱり効いたので、ちょっと僕としてはできませんでしたみたいな感じのインタビューでしたけど。
そう、
はい、
なんかあの、あ、ええ子なんやろうなって思う感じのインタビューをいつもされるわけですよ、
はい、
うんですね。そうですね、
うん、なもんかな。
そうですね、
うん、あんまり振り返れへんな。
いやいやいやいや、
日にち書いても、
いやいやいやいやいや、そんなことないですよ。結構喋ってますよ、だって
喋ってますか。
喋ってます、喋ってます。
この間がひどかっただけじゃないですか。
この間というかあのこの何回かが結構やっぱり喋ってなかったっていう感じがしたっていうところですよ
ね。
うん、そうなんです。
うん、
あとあの気になったということでは、大砂嵐関が最終日の青山関とやった時に、はい、
うん、
あのまあバーンって外出して負けてしまったんですよ。その時にあの足首を痛められたのか。
あ、そう、怪我多いよちょっと。
そうなんかね、でやっぱりこれも北の富士さんおっしゃってたのが、
うん、
どっかやっぱり体が硬いんだろうねって。そうなんですよ、そこが惜しいなと思いましたね。
まあちょっと稽古不足とかそういうのもあるんかなと思うんですけど、まあ言うてるから親方陣が、
うんうん、
怪我多いのはねちょっと羨ましいけど、
うん、
ちゃんとやっぱり準備運動というか柔軟ちゃんとしてないんかな。あれしてるでしょうね。
いやそれはもう準備の塊だと思いますよ彼らは、うん、戦う前は。
意外に体柔らかそうで硬い人なんじゃない、怪我する人。
あ、まあそれはそうでしょうね。
なんかこう柔軟じゃないとあかんって言うよね、あの。
そうですね、逆に言えばやっぱりそれこそその、まあ、今場所は休場されてしまいましたけど、白鵬関がずっと強いということの元々の理由というのはやっぱり怪我しないというところだと思いますし、それはきっとまあ体が柔らかいというところなのかなと思いますね。
はい、いう感じですか。
そうですね、というわけで、まあ今回はですね、
はい、
2015年の9月についてはマンガラジャラブアナンダこと鶴竜関が、
はい、
まあ、横綱になって初めて、まあ、幕内最高優勝ということは2回目を収められた、
うん、
というところでしたね。
そうやね、
うん、
はい、他何もないですか。
もう大丈夫です。
まあちょっとだけ
どうぞ。
あのちょっとだけね、
どうぞ。
小泉恵里さん の、はい、あのブログよくもう見るんですけども、
はい、
もう相撲中は特に見るんですけども、
はい、
あのまだ2日目見てないから今日4日目やけどまだ見れないっていうあの気持ちね
、はい、
あれはすごく僕は分かりますね。
なるほど、
はい、
なるほど、なるほどね、
うん、
あのそうですよね、ちゃんと毎日見続けたいっていうことを思うと、
ええ、
そう、実際のライブでは今日は何日目なのに自分が追いかけてるのはまだ何日目っていう、そこまで行き着いてない時っていうね。
そうですね、
それは確かにありますよね。
なんかこう続くものって全部そうですね、あの漫画にしてもそうやけど、
はい、
やっぱり途中で、
うん、
あの抜けるのちょっと気持ち悪い感じが、
それは確かにあるある、
うん、
よくわかる
ということで、
はい、
はい、以上でした。
ありがとうございました。
You can get some。去る9月28日ですよ、月曜日、
はい、
ついに心霊ナイトやってきましたけども、本気の心霊ナイト、
ほうほう、
ロフトで聞きたくない話、集客がね、
ほい、
僕らちょっとあの 不安やったんですよね。まあ、予約は入ってるの聞いてたんですけど、
はい、
で、まあ、僕も実質3人やったかな、
はい、
しか来てはれへんし呼んだ人、
はい、
で、まあ、共演してたロッキーも12人来る予定やったんけどもちょっと割ったんやったかな、
はい、
うん、7人ぐらいやったな、8人ぐらいやったんだかな、
はい、
で、まあ、愛さんもみんなほとんど来てないみたいな状況になって、
はい、
大丈夫かな思ったんですよ、
はい、
ほんなら蓋開けてみたら53人も53人も来てたっていうね、コンテンツの勝利という、
それはちょっとすごいですね、
はい、びっくりしましたよ。
それはちょっと今もう一回ちゃんとそのイベントの話をしましょうか、
ええ、
9月の28日月曜日に大阪のロフトプラスワンウエストにてですね、
ええ、
本気の心霊ナイトロフトで聞きたくない話というイベントを開催されたわけですよね、
うん、
で、まあ、あの青天照蔵さんといいますか、
はい、
第一画伯といいますか、
はい、
高垣義輝さん、とですね、
はい、
あと、まあ、あのいつもお世話になってるスピリチュアルカウンセラーの愛さんと、
はい、
あと多教科六木さん、
はい、
このお三方でそのイベントをされたところ、
はい、
なんと集客53人
ですよ。
なかなかないと思いますけど、
もうびっくりしましたよ。だっていつも自分がやってるイベントの約 2.5 倍ぐらい人がおるわけですから。
そうですね、
はい、
いやそれはすごい、
うん、
ちょっとその人数を聞いてびっくりしました。やっぱり
びっくりしましたね。
いや、まあ、そのコンテンツの勝利ということとは思いますけど、
はい、
だっていつもと見える景色が違うと思いますけど。
そうですね、
だって前に立つという機会について言えば、
うん、
あるにせよ、まあ、その宣伝テルゾーさんのイベントからしたら 2.5 倍も人がいると。
そうですよ。
いうことであれば見える景色が違ったでしょうよ。
違いますよ、まあ、一番前のカウンター席まで座ってるわけですから
人いっぱいやと、
目の前におるわけですよ。
はい、
まあ、よく僕らが逆に見に行ってる時に、
は
い、出演者の人が近いわって言って言うけど、はい、ほんま近い目の前におられるんで、
はい、
ほんま近いなと思ったんですけど。
確かに近いですね、うん、そう、まあ、私もどういうわけかそのロフトプラスワンウエストで、
はい、
あの壇上に上げさせてもらって写真を一緒に撮らせてもらう機会とかがあったので、その近さということは思ったんですけれども、うん、確かにあそこもう目の前に座られるんで、それは近いなと思いますよ。あれ
近い
し人がいっぱいであれば、
うん、
結構圧迫感があるように思うんですけどね。
あ、でもね、何やったかな、
はい、
なんか別にそんなは感じないですね。逆にあの、まあ、ちょっと頑張らなあかんなっていうぐらいの緊張感は、
はい、
あの出る直前になって僕出てくるんですけど、
はい、
でもそのそんなに緊張しないくなってきましたね。せなあかんのかもしれんですけど、
うんうんうん、
楽しもうという気持ちの方が勝つんで、
はい、
楽しんで頑張っていこうっていう感じですね。
ああ、なるほど、うん、そういうことですか、
はい、
しまった。さっきの、 あの大相撲の話の時に私言いそびれてましたけど、
はい、
あの吉風関の話をしたじゃないですか、まあ、3場所連続で10勝以上っていうことで、
はい、
でインタビューを受けられてる時に吉風関がおっしゃったのは、
はい、
あの心境の変化というか相撲を楽しもうという気持ちに変わってから、
うんうん
うん、まあ、なんかいい感じになってるっていうようなことをおっしゃってたんで、
うんうん、
あ、そういうふうなところが、まあ、高垣さんの中にも出始めたのかしらんってちょっと今思いました。
そうですね、ランですけど、
はい、
あのなんかね不安ばっかり言うてても、だからこれ失敗したらあかんとかなんかどうもとかってもうそっちになるじゃないですか。考え方がだんだんだんだんそっちに、マイナスの方向行くんで、はい、でもそうやったらもう腹くくって楽しもうって思う話じゃないから、
はい、
楽しんでいこうって思うですね。もう失敗するかもしれないですよ、それミスするかもしれないし、
はい、
なんかいろいろありますけど、ちゃんとせなあかん時もちゃんとできへんかもしれへんけども、それも全部なんか楽しんでいかな、
は
い、
うん、
やっぱりイベントをやってるんやったら、まあ、そんな偉そうなこと言えないですけど、なんかこう自分が楽しくなかったら誰も楽しくないわって大家さんも、楽しくやってるのが一番楽しいって言うじゃないですか。だからそれやってる人が不安なこと顔してたらやっぱ不安になるし、
そうです
ね、っていう、大間さんもそうでしょ、騎手が緊張したら緊張するっていう、
はい、
そういうことやと思ってるんで、僕はそういうあんまりそういうことはならないようには努力してるというか、
はい、
はい、 飲まれないようにはしてます
空気。素晴らしいですね。
ただ
ただ
小泉英さんゲスト来た時は飲まれましたけどね完全にそういうあれがあるから、はい、それをやっぱ生かして、はい、過去のそういう失敗談を生かして頑張れるんやと思いますけどね、
いやまあなんか前向きで素敵だなと今思いました、うん、いやまあそういう気持ちが出た中でその53人っていうお客さんの前でのお話っていうのはきっとなんか楽しかったんじゃないかなとやっぱり思いましたよ。
まあね薄暗いんでねあんまりそのいっぱいおるって感じもしないでしょ。
あそういうことですか。あなるほど確かに。あそうか、うん、ライトが当たってる状況で私はそこの壇上に、はい、まあ上げさせてもらったんで、まあ、広いし近いなと思いましたけど、まあ、やっぱりイベントの最中は客席もまあ暗転してしまう状態で、うん、暗がりになっちゃうので、
はい、
やっぱりそうなると、まあ、別にそんなにっていう感じもなるところもあるのかもしれないですね。
うん、うん
お客さん気にするよりもっていう感じになっちゃうのかなと今思いました。
そうですねあんまり気にしすぎても感じて、まあまあ、今回はだから、そんなに喋る役じゃなかったんで、
はい、
まあ、実際そ喋らなあかん役でも喋らないかもしれないですけどねパッと結構見渡したり、
はい、
皆さん楽しんではるかなっていうのをちょっと観察したり、
はい、
うん、あ寝てはるわとか思ったりそういうのはしてましたね。
なるほど、なるほど、すごいな。
いやいやすごくないですか。なんかこれも先輩たちの教えの賜物ですよ完全に。
なるほど。
育ててもらってるんですかそういうふうに。
ああ、はい、すごい人に育ててもらいそしてまた場所に育ててもらうという感じですね。
そうですね。
ああ素晴らしいじゃないですか。
ビビってたらあかんって言われますしね。
まあそりゃそうですね、
はい、ああ
いやでも本当にすごいなと思いましたよ53人の集客は、
うん、初めてギャランティーというのを発生しまして
すごい、
はい、
いやおめでとうございましたというところです。これは、
まあ、またするということなんですけど、まあ、そのライブ当日もね、
はい、
ロフトでちょっと怪奇現象が多々、はい、起きたりしましたけどね、
はあ、あら、まあ、そういう心霊ナイトだけに、まさかと思うような怪奇現象は起こりました、う
ん、起こりましたね。
あら、
はい、
怖っ。もう怖いからいかんかったんや。
怖くないですよ全然楽しいですよ。
あそうですか、ね、うん、
そんなでも来て人あ怖かったわって帰っていった人は多分いないと思いますよ。
あそうですか。
だってほとんど話、
うん、
体験談話して、
はい、
なんやろうなあれなんで怖いんでしょうね。テレビでやってる話とかやっぱり動画とかやから最近動画とか映像とかがあるから、はい、
うん、
怖くなるんやと思いますよ。あと音楽とか。
まあそうですね、
うん、
ああなるほど。まあそれはそうだ。視覚で訴えかけるで聴覚で訴えかけるっていう風に、うん、まあ、倍増していくところはあるんじゃないかなと。
でまあゲストの人たちもやっぱりびっくりするじゃないですか、
うん、まあそうですね。
あれが一番多分臨場感というか、うん、怖くなるんやと思いますよ。
なるほど。
あとお化け屋敷行って、
はい、
一緒に行ったやつうわうわってめっちゃびっくりしたらこっちもドキッてしますもん。
そうですね、
うん、
やっぱりなんかそういったところの効果は確かにありますね、
うんうん、それはやっぱ必要なんかなと思ったし、やっぱりああいうところ本気やから本気の死んでないとやから、
はい、
そういうのはいらんのかなと思ったりもちょっと思いましたね。
お、まあじゃあ次、
はい、
その本気の心霊ナイトの第2夜があった時は、
うん、
なんかそういうふうなところがまた増幅されたり、はい、
増幅されますね。もう あんまり気乗りせえへんのですけど、いかなくんし、そう撮影しに。いやいや言うて、1回目の話してんのに。
それは怖いね、
うん。
それは怖いと思います。
で、3人でもうちょっと写真撮りに行ったりしたんですよ。
はい。
ほんで、画伯そこ立ってみてって言って、立つって被写体になってるやん、完全にこれ言
う
て。
まあもう怖いわ、もう。
な写真なんか変になってたりね。
まあ、いや
するわけですから。
いや。もうちょ気をつけてくださいよ。
ええー。
本当にね。はい。
いう感じですかね。イベントは、
ま
あ、
はい、
私のイベントは、
はい、まあでも大盛況おめでとうございました。
はい、いやもうほんまありがたい話で、
おめでとうございました
。はい、もうこれからも頑張りますんで、
はい、
集客ともにもう皆さんのために私は身を粉にして、
はい、
頑張りたいと思いますよ。
頑張りましょう。
はい、
後半に続くよ。